スマイルウェーブ 89.7。
FM スマイルウェーブをお聞きの皆さん、こんばんは。12月21日火曜日、時刻は夕方6時を回りました。さあ、ここからの時間はサビエル高校ラジオクラブをお送りいたします。この番組はサビエル学園サビエル高等学校、医療法人社団西村内科医院、瀬戸整形外科クリニック、畑善孝税理士事務所がご案内いたします。ご案内は松原敦子です。この番組はラブ&サービス、愛と奉仕に生きるサビエル高等学校がお届けする番組です。サビエル高等学校では山陽小野田市串山にあります私立の高校で創立59年を迎えます。毎月第3火曜日夕方6時からの1時間、学生先生方、そして皆さんに出演していただきまして、学校の今、町の今を発信していただきます。さあ、それではこの時間、校長先生はじめ生徒の皆さんをお迎えしてお届けいたします。この番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。メールはすべて、メールアドレスすべて小文字で fm@sw897.jp fm@sw897.jp、 またはプラプラでお聞きの皆さんはメッセージというボタンを押していただくと簡単にメッセージをお送りすることができます。全国にいらっしゃるサビエル高等学校の卒業生の皆さん、保護者の皆さん、そして地域の皆さん、ぜひ生徒の皆さんに応援メッセージをお願いいたします。さあ、この後7時までよろしくお付き合いください。
一緒に歌を歌って大切な時間、大好きな君、とびっきりの出会いをありがとう。一緒に笑って、一緒に泣いて、一緒に心通わせて、みんなで輪になって踊った夜を一つ一つが。
時刻は6時4分を回りました。サビエル高校ラジオクラブ、今回が第2回目の放送となります。では早速この時間のゲストをご紹介申し上げます。サビエル高等学校校長の松原秀樹先生です。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
別の番組で先生には先日ご出演いただきまして、はい、先生の学生時代のお話とか 先生になるまでの非常になんかこういろんな物語を伺いました、はい、本当にその説はありがとうございます。
さらけ出しました。
いえいえ、今日は校長先生としてのお立場からですね、はい、学校を代表していろいろお話しいただこうと思います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして同じスタジオにはですね、サビエル高校の生徒の方々、この時間はまずお二人お入りいただいております。では学年とお名前の自己紹介をお願いします。どうぞ。
今日2年3組の原田真彩です。
はい。そして
2年2組の吉田優奈です。
はい、というお二人をお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先月の第3火曜日にですね、第1回目の放送をお届けしまして、早1ヶ月でございますけれども、第1回目は松原先生は学校の方でお聞きになったですね、はいはい、いかがでしたでしょうか。
生徒たちがとっても楽しく、はいはい、番組を作っていったなと思っています。もちろん松原さんのおかげですけども、本当にわすごく良かったと思います。いろんな方から良かったよっていう電話をいただきました。
そうですか、はい、いや盛り上がったんですよね。そうですね、本当に、はい、なんかね、なんか女子高生のトークにすっかり私もなんかこう入り込んでしまって、1時間じゃ番組時間足らないぐらいな気分で終わりました。さあ、サビエル高校といえばもう創立59年、はい、なんかね、学校としても還暦を迎えようというお年ではあるんですが、中身フレッシュですよね、すごく。
そうですね、とっても、はい、
明るくて爽やかで、なんか寮生活なんかもすごく楽しそうに語っていただいたんですが、さあ今回から始まりましたこの番組を通して、先生はどんなメッセージを届けていきたいというふうにお考えでいらっしゃいますか。
そうですね、サビエル高校はやっぱり珍しい学校だと思うんです。はい、宗教法人というか宗教、そういうキリスト教のもとに教育のベースがある。でそこはやっぱり公立とかいろんなところと違うところなんで、やっぱりそこに来ることによって、まあ、人間性というのを非常に高まるというふうに思っています。
うーん、なんかアットホームな、
はい、
雰囲気っていうのがもう講座としてあるようですね。
そうですね。
そうですか。はい、さあ今ですね、今日が21日ですよね、はい、まあ、日本の暦でいうと明日冬至なんですが、サビエル高校としてはクリスマスを前に今とても大事な時期を迎えていると思うんですね。学校の雰囲気ってどんな感じですか。
そうですね、玄関を入ってすぐにやっぱりキリスト、イエス誕生したところが飾り付けてあって、はい、で窓にもいろんなクリスマスのことがあったり、それから明日はまあ終業式なんですけども、その前にクリスマスのミサがあったり、はい、そういうことをやったり、やっぱりクリスマス一色ですね。
ああ、そうですか、はい。なんかね、宗教を別に持っている多くの日本人にとってクリスマスっていうのはいわゆるクリスマス商戦でありパーティーシーズンでありイベントとして捉えている面は多いんですが、その辺がちょっとサビエル高校は趣が違うということですね。
そうですね、両方あるんです、うん、
はい、
だから明日もやるんですけども、ミサがあって大晦日にそれをやった後に、はい、今度はうち の教員たちがクリスマスで仮装、サンタの仮装をして、
そうやって大サービスですね先生、
プレゼントを配るというようなことをやったり、はい、だから両方やっぱり楽しいとことやっぱりきちんとしたものという両方を持ち合わせていると思います。
そうですか。なんといってもですね、 JK ですよ、女子高生それから男子もいますし、はい、これね、パーティーの要素なくしては通り過ぎるわけにいかないですよね。
そうですね、はい、
そうですか。仮装とおっしゃいますけど、先生は何かに扮するんですか。
サンタに扮
して、一番いい役ですね、
6人ぐらいサンタがいるんです。
そっかそっかそっか、全校生徒相手にしなきゃいけないから、はい、やっぱり一人では賄え
きれない。
そうですか、はい、サンタクロースは一般にはプレゼント配る人たちなんで役なんですが、そういうのあるんですか。
あります。
あら、何ですかプレゼント。
多分お菓子だと思
います。わあ、よかった。なんかこれがね、学校だけにクリアファイルとか、なんかこうノート消しゴムとかかなと思ったけど、お菓子、
はい、
ちょっと皆さんお菓子だそうですけど、お菓子のところでパッと顔が明るくなりました。原田さん、
はい、
今2年生だからサビエルで過ごすクリスマスとしては2回目ですよね。じゃあ
今年もクリスマス楽しみですね。
あ、楽しみです。
そうですか。吉田さんいかがですか。
いやちょっと私たちもトナカイとして、はい、クリスマス会に参加するんですけど。
そうなんですか。みんなも何配役があるわけ。
はい、そうなんです。
トナカイか。なるほど。天使とかやりたかったんじゃない本当は。
いやでもトナカイ可愛いんで。
なるほどね、はい、女子高生がやればトナカイもただのトナカイじゃないというわけです。なんか温かく盛り上がってる感じなんですが、さあここからはですね学校行事なんかを少しご紹介してまいりたいと思います。今平和の集いというのが、つい最近行われたそうですね。はい、先生この平和の集いっていうのは何ですか。
やっぱり全体で、まあ、やっぱり平和であるっていうことが一番大事なんで、はい、そのことについて何かテーマを一つ絞って、いろんなことをこう総花的に平和っていうのを語るんではなくて、何か一つにテーマを絞ってということでやろうということで、たまたま今回は去年ちょっと前は、ね、ミャンマーからの留学生がいたんですね、はい、で彼女が来ている時にクーデターが起こって、
ミャンマーの国内の、
はいはいはい、で帰るに帰れなかった、うん、その留学の時期が延長されたんだけども、モンさんという女の子ですけども、その時に僕たちはどう彼女に接していったらいいんだろうということをやっぱり考えて生徒たちは動いてたんです。で彼女がやっと帰ることができた後に、じゃあそういうふうなことを世界でやっぱり平和ということを考えた時に、身近に受けている子どもたち その仲間のことを考えて、どういうふうに私たちは何ができるんだろうということを考えて、そういうふうな集いのテーマにして今回は話し合ったというふうに思います。
何よりもミャンマーのこうお友達が学校にいたっていう、これ本当にサビエル高校がグローバルな視野を持っているっていうことの証でもありますね。そうですね。はい。吉田さん、ミャンマーのお友達の名前改めてご紹介くださいますか。
モンちゃんです。
モンちゃん、はい、モンちゃんっていうニックネームがついてたんですか。
そうですね、はい、みんなもんちゃんもんちゃんって呼んで。
そうですか、はい、どんな女の子でしたか。
本当にリーダーシップを持っていろんな人を引っ張っていけるようなしっかりした女の子でした。
そうなんですか。留学生っていうとね、なんかこうそうは言っても言葉がなかなかこう日本人の皆さんと同じようにいかないっていうことなどから、おとなしくこうねしてらっしゃるような印象もありますけど、リーダーシップを発揮していた、はい、そうですか。原田さん、もんちゃんとの思い出どんなことがありますか。
なんか国のことを聞いたりとか写真撮ったりとかかな。
そのもんちゃんはいつまでこのサビエル高校にいたんですか。
今年の8月夏頃まで。
そうですか。じゃあついこの間と言ってもいいぐらいですね。ミャンマーにお送りしてお別れするのは寂しかったんじゃないですか。
寂しかったです
ね、はい。もんちゃんはどのぐらいこのサビエル高校にいらしたんですか。1年以上かな。1年ぐらい。
そのくらいですね。
そうなんですね。さあそのもんちゃんの、まあ、故郷、なんか生まれた母国ですよね。クーデターが起きたということで、これはもうニュースから伝わってくるだけではない、皆さんの心を揺さぶったことと思います。まずはこのことを聞いて吉田さん、どんなことを考えましたか。
私たちが聞いてるだけでミャンマーでクーデターが起こってて大変みたいな、その知ってる風に言うんじゃなくて、現状を本当に知ることで本当にミャンマーが大変で助けが必要なんだっていうことがよく分かりました。
うん、原田さんいかがでしたか。
同じ地球で生きているので、国が違っても助け合って自分ができることからやっていくっていうのが大事なんだなって思いました。
もうみんなとしてはもうじっとしていられない気持ちになったわけですね。さあ先生、サビエル高校にはカリタス委員というものがあるそうですね。これ一般の高校ではなかなかネーミングとしては馴染みがないんですが、どんなことをする委員ですか。
まあ、愛ということなんですが、はい、まあ、いろんな、まあ、宗教ではよく言うんですが、 キリスト教が言うんですが、困った人のことを小さくされた人というふうに言う言葉を使うんですね。
小さく
された、
小さくされる、
されている人、うん、だからそういう不幸になっている人、そういう人たちにどういう愛を届けるかということが、やっぱりそのことを考えながら、その日常で自分たちができることをどういうふうにやるかということを考える。
その愛という意味の名前がついたカリタス委員、活動は主にどんなことをしているんでしょうか。
ボランティアが多いかもしれませんね。
そうですね。なるほど。困っている人、不自由な人に温かい手を差し伸べるという活動なんですね。で、今回はこのカリタス委員が中心になって、このミャンマーについての問題をこう広くこう学び合おう、そしてこうできることを考えようという、そういう活動が行われたと聞きました。これについて一番お詳しいのは吉田さんかな、原田さんかな。
私です、
はい。じゃあ吉田さんにお話聞きます。今回カリタス委員として、このミャンマーのクーデターの問題、どんな風にこうアプローチしていかれたんですか。
そうですね、まずみんなに、自分も含めて、ミャンマーの今の現状を本当に詳しく知ってもらって、自分たちに今何ができて何をしていけばよいかっていうことをみんなに考えてもらうように、みんなに考えていけるようにしました。
はい、みんなにっていうのは全校生徒っていうことですよね。
そうです。
全校生徒にこの問題を投げかけたときに、これは何、体育館かホールか何かで集まってのそういう会だったんですか。
今はコロナウイルスで、はい、クラスは分かれてるんですけど、はい、リモートでみんなで同じビデオを見て、どんなことを思ったか、どんなことができるかということを考えました。
あ、そうか。じゃあやり方としては各教室に分かれてるけれども、同じ時間に同じテーマで全校生徒が一時に、その理解と共有、それから意見を出し合うという場を作られたわけですね。そうですか。原田さん、これすごく大きなテーマでしたね。ねえ、でも大きなテーマで遠いけれども、もんちゃんのことを思うと、それは全然遠くないし、あの一言ではないという気になりますよね。
もんちゃんが、うん、その他の留学生よりも帰るのが遅くなって、クーデターで、それで帰れるかどうかも分かんないぐらいの状況で、すごく辛い思いしてたのが心に来たみたいな。
やっぱり寂しそうな目をしてましたか。
はい、結構メンタルが。
そっか。じゃあこのことについて全校生徒に、まあ、現状を知ろうと投げかけたわけですけれども、みんなからはどんな意見が出たでしょうか。
やっぱりみんな自分ができることをしたいっていう意見が多かったです。
自分ができることって例えばどんなことなんでしょうね。
例えば募金をしたりとか、あとはそのミャンマーのことをいろんな人に知らせて、世界中とかに知らせて、その多くの人に知ってもらうしてくらい。
なるほど。これ知らせることによってどんな効果があると思いますか。
やっぱり年の近い人とかが苦しんでるって思うと、そのほっとけないというか、自分も助けたいっていう思う人が多くなって、どんどんミャンマーを助けようと行動する人が大きくなるんじゃないかなって思います。
はい、原田さんは、ごめんなさい、吉田さんはいかがでしたか。吉田さん自身はどんなお考えを持っていますか。
私は今回もっとミャンマーのことについて知って、 どんなに考えても人事じゃないし、自分たちが何とかしていかないとこの現状は変わらないと思うから、まず自分たちができる募金とか、みんなに知ってもらうとか、意見を集めたりするっていうことを一番にやって、少しでも助けになったらいいなと思っています。
まずはそのカリタス委員が、まあ、主催したこの平和の集いによって、この問題っていうのがみんなの机の上に乗ったことになりますね、先生。
はい、
はい、こっから先どんな風になっていく、どんな風にしたいと思っていますか、吉田さん。
いろんな人の意見を聞いて、その一つの意見だけじゃなくて、みんなの意見を取り入れて、どんどんよくみんなに知って、正しく知ってもらえるようにしていきたいと思っています。
正しく知るっていうのは大事なことですね。先生、なんかこうグローバルな視野を持つっていう、そういうセンスもこうやって磨かれてくるんでしょうかね。
だと思いますね。やっぱりあの大きな視野で考えるっていうことは大事なんだけど、それをいかにローカルでというか、地道に自分たちができることは何かっていうことにこう置き換えてアクションを起こすっていうことがやっぱり大事だと思うんですね。考えてるだけでも、まあそれは一つの行動でしょうけど、自分たちができることを何ができるか、直接届かなくても何ができるかっていうことを考えるって、それを行動に起こすっていうことはやっぱり生徒たちは素晴らしいことだなと思います。
そうですよね、はい、そのクーデターに割って入る、そんなことは到底できないけれども、はい、まずはあの国のことを知ろうと思うこと、このことはおそらくは他の国の平和問題に関しても必ず今度はこう注意を向けていくっていう方向になりそうですね。
だと思いますね。うちがやっぱり SDGs に取り組んでいる方があって、はい、やっぱりそれにもつながっていくというか、やっぱり自分たちのできることは何かっていう、だから華々しくやることが、まあ、素晴らしいんではなくって、準備でもいいから自分たちが何かできること、確実にできることをやっていくっていうことを自分たちが探していくっていうことは、生徒たちの成長には大きくつながっていくと思います ね、
はい、ね、受験では学べない、ね、受験勉強では学べない、すごく有意義な学びを皆さんは、ね、自ら取り寄せてこられましたね。ま
あ、本当うちの生徒は誇りですね。そういうことをちゃんとみんなでやって、きちんと考えてやるっていうことができるっていうことが、やっぱりよくやってるなと思います。
はい、お便り来ましたよ。ね、ラジオネーム高止まりのもんちゃんですもんちゃんはもう帰ったと思うけど高止まりのもんちゃんから来ました。こちら、生徒会の皆さん頑張ってください、ミャンマーに平和を、明日のクリスマス会も楽しみですといただきましたはい、そんなことで非常に有意義な、行事で世界を見る視野を磨いているというザビエル高校の皆さんです。ではここで一曲お送りしまして、スタジオの吉田さん、原田さん、校長先生そのままおいでいただきまして、原田さんと、吉田さんをお送りしたいと思います。ではお送りいたします。一曲目、カナブーンでシルエット。